宇沢博文さんは1928年鳥取県の米子生まれ、現在81歳、東京大学理学部を卒業された後、社会の病を治そうと経済学の道に進み、世界的経済学者としてシカゴ大学、東京大学の教授で活躍なさいました。1983年文化功労者、1997年文化勲章を受けていらっしゃいます。聞き手はラジオ深夜便心の時代の福重正信ディレクターです。
宇沢さん、サブプライムローン、端を発したアメリカ発の、その100年に一度の経済危機、あれからちょうど1年経ちました。先生ご自身はこの経済危機をどう受け止めて、また総括していらっしゃいますか？
今回の経済危機は、私は平成大恐慌と呼んだ方がいいと思うんですね。
平成大恐慌。
大恐慌、はい、で、この前のね、大恐慌は日本語では昭和大恐慌というふうに、経済史では言われてるんですね。
ちょうど80年前。
80年前です。で、今回のね、大恐慌、平成大恐慌の方がね、もっと深刻な事態になっているというふうに思うんですね。それはなぜかというと、パクスアメリカーナの終わりの始まりと、あるいは終わりの終わりかもしれないという。
パクスアメリカーナというのは、
パクスアメリカーナというのはですね、ローマ語でアメリカの力による、アメリカのための平和と。で、これはパクスロマーナと、ローマ帝国、末期ですね、ローマの力によるローマのための平和という言葉をもじってですね、その後よく使われるんですね。で、一番最近のはパクスブリタニカという、イギリスの力によるイギリスの平和、イギリスのための平和と、それがパクスブリタニカ。大体18世紀の初頭に始まって、イギリス海軍の力と、それからイギリスの海賊的資本主義、その2つがパクスブリタニカを支えていたわけですね。で、世界にこの植民地を作って、インド、中国、アヘン戦争が一番典型的な例、そして世界中を支配し始めた、大体100年ほど続いて、で、それが終わってね、パクスアメリカーナの時代があって、で、それが平成大恐慌はね、パクスアメリカーナ、アメリカの力によるアメリカのための平和がいよいよ終わりになるという感じを非常に強く持っていてですね、ですからそう簡単にね、非常事態から、大惨事からね、世界が救われるということはしばらくはないと思うんですね。で、昭和大恐慌をね、ちょっと振り返ってみるとね、大体こういう経過を経てたんですね。それは第一次世界大戦後、1920年代、大体世界的に景気のいい時代だったの。特にアメリカの景気はですね、ロアリン・トゥエンティースという、狂乱の20年代と言われたほど景気が良かったんですね。しかし、戦争景気としてね、起こった好景気というのはね、あまり長続きしないんですね。大体20年代の半ば頃からね、投機的なね、活動が目立つんですね。最初の大きな事件っていうのは、フロリダのね、別荘用の土地事件っていうのがあったんですね。それは1920年代の大体前半から後半にかけて、フロリダのね、別荘用の土地が大変なブームになったんですね。ところが別荘用の土地ですからね、あまり高くないんですね。アメリカの人たちはね、現地まで行く汽車賃の方が高いという時代ですからね、みんな不動産店頭で売買で買うと、しばらくすると上がると、そこで一つのブームになったんですね。
何や日本のバブルの似てますね。
全く似てるんですけどね。で、ある時ね、ニューヨークの新聞記者がね、現地を調査したんですね。そうしたらね、別荘の土地がほとんどね、満潮時になるとね、海の底にそれ発見してね、 まあ、記事にしたわけですね。で、一晩で値段がゼロになるわけです。で、その後ね、実はあの別荘用の土地に始まって、もう一次産品、金、あるいは骨董品、美術品、ありとあらゆるものが、ね、投機の対象になって、それでバブルが起こって潰れていくと、まあ、その20年代の後半繰り返されていったんだよね。それであの狂乱の20年代というのもそういう意味もあったわけです。ところが1929年あの10月から11月にかけて2度ニューヨークの株式市場の大暴落があったわけですね。それは史上最大の暴落、2回もあって、でそれが実体経済にこう波及していくわけです。例えば労働の雇用、企業の利益とか国民所得ですから、それは1929年に始まるんですね。
ちょうど80年前ですよね。80年前、
そうです、そうです、ちょうど80年前、4年近くの間にね、国民所得は半分になるんですね。そしてあのその間に倒産したね、金融機関1万件近いという、失業率はね 25% で、ルーズベルトがあの大統領に就任した最初の閣議で、カミングスというあの司法長官がね、こういう発言したんですね。今度のね事態は資本主義がアメリカという国家にね戦争を仕掛けてるんだ、だからね対的取引法を適用すべきであると、トレーディング・ウィズ・エネミーズ・アクトっていう。でそれだとね、議会の審議を経ないでね、大統領が通達という形でね、新しい法律もできるし制度も作れるという、まあ一種の戒厳令なんだ、でそれを適用すべきであるということをあの提言して、ルーズベルトがそれを受けてね、対的取引法をね適用して作った最初の法律がね、銀行法です。グラス・スティーガル法と呼ばれています。でそれはあのどういう内容かというと、今度のね第三次はね、銀行が金融的な節度を忘れて投機的な、ね、ことを自らやったり、あるいは投機的なことに融資をして、それがあの今度の第三次の一番大きな原因であると。そこでね、銀行に対してね、銀行の業務とそれから証券業務厳しく分けて、それを絶対今後しちゃいけないと。でそれぞれ金融的節度を守ってね置くべきであるという厳しい法律だ。その意味はね、銀行あるいは金融機関っていう、私の言葉で言うと社会的共通資本なんですね。社会が円滑に機能していくためにね、非常に重要な役割を果たすものである。でしかも金融的な節度を守って銀行あるいは証券業務をやるべきであると位置づけた。もう一つね、実はあのルーズベルト大統領のね、いわゆるニューディル政策、もう一つ重要な柱があったんですね。それはね、TVA、テネシーバレー、南部の7つの州にあたる、まあ、流れてる川があるんですね、テネシー川。その開発をね、連邦政府の資金で行うと。つまり、ダムを作り、発電所、そして道路、その他。南部のね、地域開発をね、連邦政府の資金で、決して儲けということを目的にしてやるんでなくてね、この2つがね、ルーズベルトのニューディール政策のね一番重要な柱だったんだ。それがねアメリカを大恐慌から救ったわけですね。私の言葉で言うと、社会的共通資本をうまく作って、うまく管理して、そして経済あるいは社会全体の安定的なね発展をこう考えようということなんですね。
つまり80年前に立派な教訓があったわけですよね、うん、それは結局今回100年に一度の経済それ生かされてなかったということになる。
戦後それが大きく変わっていくわけですね。でパクスアメリカーナ アメリカの力によるアメリカのための平和というのは、正確には1945年8月日本の無条件降伏とともに始まるんですね。でその時に重要な役割を果たしたのがダグラス・マッカーサーで、話が少し脱線するんですけどね、昭和大恐慌の時に実はダグラス・マッカーサー非常に重要な役割を果たしたんですね。それはこういうことなんですね。1932年5月から6月にかけてね、何万という失業者たちが家族連れでね、ワシントン DC に集結して大きなデモをやるんですね。中心になったのがね、機関兵たちでね、第一次世界大戦兵隊に取られた。ところがあの国に帰ってね、景気は悪くなる、ボーナスを約束されたんだけどそれも払われない。それでボーナスをね、払ってくれと。ですからそれはボーナスアーミー事件というふうに言われてるんですね。でフーバー大統領はね、軍隊命じてね、それを鎮圧させたんですね。その時のね、司令官がね、マッカーサーだった。確か参謀長だった、ね、その時にね、マッカーサーはね、それは共産主義者がね、先導してやったんだと。
それはあれですね、戦後日本の駐留した時の例のレッドパージなんかに
つながる、ずっとつながる。つまりパクスアメリカーノのね特徴。それからね、マッカーサーね、その後本国に帰って議会でね、マッカーサーを呼んでね、公聴会が開かれたんですね。その時にね、マッカーサーがね、こういう証言をしたんです。それはね、秀原喜十郎が私のところへやってきてね、日本が戦後平和な国として生きていくためにはね、軍隊を持ってはいけないと。だからね、軍隊をね、なくすということがもう日本が生きていくために最も大事なことであると。で、あなたはね、軍人であって、こういうことを申し上げるのはね、失礼とは思うけどね、シデラさんはそういう。そしたらマッカーサーがね、それに応え、シデラの提言私を受け入れてね、そしてエンカレジして、平和憲法を作るためにね、自分が一番重要な役割を果たしたという証言したんです。でそこでね、アメリカの人たちマッカーサーに対するね、イメージがね、180度変わってね、それでマッカーサーを大統領候補という大きな流れが起こるんですね。好戦的なマッカーサーがね、日本の平和憲法を作った一番の功労者であったっていうね。そしたらね、マッカーサーの選挙のスタッフとね、ことごとに激突してね、とうとうね、主なスタッフが全部辞めちゃった、ね、大統領候補とかじゃなくなったというね。実はね、パクスアメリカーナというのはね、私はそのマッカーサーのね、この事件がね、非常に象徴していると思うんですね。というのはね、新自由主義という大きな思想流れがあって、今度の第三次はね、その新自由主義的なね、改革が一番の原点にあると。でそれはね、先ほど言いましたように、ニューディル政策っていうのはね、人々の行動あるいは企業の行動に対して社会的な規制を設けるわけですね。例えば銀行は銀行としての、ね、社会的な責任があって、決して